ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビューを始めたいと思います。今日はアメリカの政府機関で細胞のシグナルの研究をしている、僕の友達の二郎くんとお話を取り、インタビューを取りたいと思います。今日はですね、二郎くんにどうして日本国内での研究を続けないで海外に出たのかとか、あとはまあ、彼は日本とアメリカ、イギリスでまたアメリカに戻ってきて、まあ今アメリカの政府機関で研究されてるんですけど、それぞれの国、職場の雰囲気の違いとかをお聞きしたいです。あとは最後に、海外で研究をしたい理系の若者ってのは数多く、そこそこいると思うので、そういう子たちに対しての二郎くんからのメッセージをお聞きしたいと思います。それでは今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、わざわざ日曜日に、ね、ありがとうございます。
いえいえ。
まず、二郎くんが、まあ、日本の大学で、大学院課程が終わって、その後博士課程に進んで、その後、海外に出て。
そうですね。
それは、どうして海外に出たっていうのはあったんですか？日本国内で続けるんじゃなくて、海外に出たっていうなんか、理由は。
まあ、理由としては、マスターの時に所属した、まあ、研究室にですね、オーストラリアで学位を取って、今、博士課程でやってた人がいたんですけど、まあ、その人の影響が結構強かったんですけど、日本って、まあ、ネガティブな理由なんですけど、あまりその学位審査をちゃんとしてないなっていうのが。
学位審査っていうのは、
博士論文出したりだとか修士論文とかをちゃんとチェックして、ちゃんとこのレベルに達してるなっていう人を学位を与えてるわけではないなと。
なるほど。
なんかもう適当にやってる人でも学位を取れちゃってるところがあってですね、で俺がいたその研究でのまあ学部でのですね、その修士、俺はまあ修士だったんですけど、修士のレベルがすごい低いのに、それでもみんなまあ修士の学位がもらえるって、一番ひどかったのが、その2年生の、まあ、夏頃に中間発表ってあるわけですよ。その時に、まあ、ある程度、まあ、成果が出ててですね、で、まあ、それでもいろいろアドバイスもらったりして修正したりして、まあ、冬頃に修士論文書いて、で、それをもとに発表会をやって、で、まあ、その後教授会でこの人は修士号を与えるかどうかっていう、まあ、会議をやって、まあ、最終的にもらえるかどうか決まるんですけど、中間発表の時にひどい研究をやってる人がいたんですよね。確かまあ、あんま具体的に言うと
バレちゃう
っていうか、なんかスポーツと、まあ、うちのいたその学部っていうのがバイオメディカルエンジニアリングって言って、生態移行学、要するにそのエンジニアリング の学部で、メディカルとかバイオ系のことをやってるっていう、まあ、学、ちょっとまあ、なんていうんですか、変わった学部なんですけど、で、その中のラボの一つで、メディカル関係のことを特にやってる
ラボがいて、ラボがあって、
はい。で、その研究がですね、スポーツドリンクを飲むと、なんか、血液内の中の成分が向上するとかっていう、よくわからない研究で、これマジでって言って、で、これ
要するにそういうのでも取れちゃうみたいな。
いや、そのトピック自体がいいわけ、いいとかじゃなくて、まあそういうトピックはいいとして、
研究内容、
そうなんですね、どこまで研究やってるかって、で彼のデータがですね、まあ、結構まあ2年生の中間なんで、まあ出揃ってるわけではないですけど、まあいろいろデータが甘いなって、でそこすごい指摘されてたわけですね。で最終的にはその冬の発表の時にはみんな直してくるはずなのに、全く同じデータを出したんです
よ。素晴らしいね、ある意味。
いやー、すごいなって思って。で、その後の教授会で、噂では、最初保留っていう形、噂を聞いてて、でも彼はないだろうと思ったら、次の日ぐらいにはまあ、修士号もらえるらしいって言って、こっちは毎日死ぬほど研究やってんのに、同じレベルかよと思って、もらったら修士号なんて違いがないので。
そうだよね。
はい、
外から見たら一緒だもんね。
はい。で、まあ、かなり嫌な話ですけど、それ博士号も結構近いところがあったんですよね。
うん、
で、うちのそのラボにいたオーストラリアでその学位を取って、今、博士号を始めた、博士課程の研究をやってるっていう人は、ものすごい研究をすごいやってる人で、 で発表もすごいやっぱ洗練されてて、
うん、
ああすごいなと思ったんですけど、同じ日に発表してた別のラボの人がですね、明らかに修士レベル以下の話をしてて、でも2人とも同じように博士号もらって
る。ああそっか、
はい、全然あそれ で明らかにその教授指導教官も博士論文読んでないんですよね。
あそうなの。
もうはっきり言って多分チェックしてないでしょうね、あれは。まあそれはいろいろ理由があって、まあ、雑務があったりだとかあるんですけど、
うん、
やっぱその指導方針としてそれどうなのかなと。ちゃんとまあそれでもちゃんと書けてたりとか研究内容が詰まってるならそれでもいいんですけど、まあそれでも博士号開けちゃうようなその日本のシステムが俺すごい嫌で、
うん、
で海外っていうのはその、まあ、その留学してた人の話から言えばもっとちゃんと徹底的に指導もしてて論文の書き方もすごい、まあ、あのちゃんとしてると、
うん、
そういう話を聞いてたんで、あもう出るな学位を博士号取るならもう絶対日本じゃなくて
外、まあ、海外で
海外だろう
な。なるほどね。いや僕もそれをすごい、まあ、すごいというか分かるのがストーリーが一個あって、
はい、
日本の大学にいた時に、
はい、
うちの指導教官ゼミの卒論の指導教官が、まあ、アメリカで、学生の時かな、留学されてて、もうそのゼミは本当アメリカ式で毎週オフィスアワーがあって、
ああ
行ってちゃんとその自分が1週間研究したものを発表してそれを、何ヶ月間もずっと組んでて卒論にするっていう、
まあそれは
まあ普通なんだけど、でもそれをそんなことやってるゼミって多分うちしかなかったのね。
ああ、
あとはもうみんな適当に、みんな適当って言ったら怒られるけど書いたのを出して終わりみたいな、
ああ
で面接して終わりみたいな、で同じ学位がもらえ、まあ卒業単位がもらえるっていう、だからもうそれはすごいわかる。だからもうあとは本人の気持ちだよね、こんなこれでなんか不公平だと思うのか、次郎君みたいにもうこんなんだったらもう俺は外に出て俺はやるみたいな、うん、
なんか研究っていう意味ではその最低限のことをやってればいいっていうスタンスではないんですよね、
うん、
やっぱもうできるとこまで。
そうだよね、
はい、なんでその学部には一人すごいちょっと異色でちょっとカルテックってあるじゃないですか、カリフォルニア工科大学、
うん、
そこで学位取ってきた先生がいてですね、
うん、で相当大変でしょあんなとこで取んの。
当時っていうかかなり昔の先生なんで、うん、そうでしょうね、その当時は相当大変だったと思います、
うん、
だからすごいまともにバイオをやってきてうちの学部来てバイオエンジニアリングみたいなことをやってたんですけど、その人が毎回その教授会とかでも周りの教授をすごい批判するんですよ、
うん、
お前ら全然バイオロジーやってないのにバイオエンジニアリングとかやってるっつってでもそれ分かるなと思って確かにうちの指導教官の先生ももともとケミストリー科学専攻だったんですけど、うん、それで今バイオエンジニアリングやってるって言うんですけど、うん、今から思えばその研究のプロジェクトとかは完全にバイオロジーを無視してよく分からないことやってるなと思って。
あなるほどね。
だから結構そういう人がバイオエンジニアリングっていう部門に多いんです。分かってないことをだから何て言うんですか、俺がよく聞くあのスーパーフィッシャルって言葉分かります？
何それ？スーパー
フィッシャルって言って、
あ知らない、
表面上知識しか持ってないのになんかその研究するみたいな、そういう人が結構多かったですね。
お
なんかウィキピーダーというちょっと調べたみたいなそんな知識だけしかないのにっていう、
要するにもう実体験を伴わないみたいな感じ、ちゃんと研究をしてないのに表面上だけのちょっと調べただけとか、
なんつうか、そのうちのボスだったらそのケミストリーに関してすごい自負があるわけですよ、やってきたって、うん、でバイオロジーなんてやってきてないんですけど、うん、まあ一応独学というかパラパラとこう教科書を読んで、で必要そうな知識だけを、まあまあ、手に入れてそれでまあ実験するわけですよ、うん、でもバイオロジーって言ってみればその表面上の知識だけだとやっぱどっか行き詰まるんです。明らかにデータが思ってたのと絶対違うのが出るのはもっと深いところでなんか間違ってるんですよね。でそういうの気づかないとか自覚せずに全然プロジェクト進めていくんで、どんどん話がおかしな方向に行くんですけど、彼の中では出来上がってるんですよ。
教えられる方はたまったもんじゃない、
たまったもんじゃないですよ。だから彼が講義とかあるわけですよ、その学部 で今から思えばひでえなと思って、
うん、専門じゃないところで教えちゃってるんでしょ、博士号取って
。多分教えなきゃいけないんですよね、その学部が大事で所属しちゃったんで
それおかしいよね。
彼はそのカナダのマグリ大学ってあるじゃないですか、
うん、
あそこで学位を取ってで准教授までそこにいたんですよ、
うん、
でそれからフルプロフェッサーのポジションであの俺の大学に来たんです、うん、 いやその時まではまあ一応ケミストリーベースやってたんで、いきなりバイオですかっていう。でも一応その学部なんで
教えなきゃいけない、
教えないっていう今日その要項としては
ダメだよねそれね。あ、そういうのは普通にあるんだ。
いやそれ言う人でも多分いる、結構いると思うんですけど、ただちゃんと勉強すれば俺は別にいいと思うんですよ、うん、別にもともと学位がケミストリーだったっても、うん、自分でしっかり勉強してバイオロジーに学んできてる人っていると思うんですよ、
うん、
だそういう人は別にいいんですけど、やっぱそこまでする時間というかやっぱないと思うんですよね。いきなりそのポジションついちゃったらいろいろ指導しなきゃいけなかったりとか、
うん、
そうすると学生はそのスーパーフィッシャルな知識だけを埋め込まれて将来的にダメになるじゃないですか。
全く使えないよねそんなの。
今だから俺それを結構気づいたんですよ、そのマスターにいた時に、
うん、これダメだと。
で自分的にはバイオエンジニアリングやってますけどエンジニアリング知識しかないと、このここで学んだバイオロジーは大体嘘だから一からちゃんとやりたいと、でかつその学位も海外で取りたい、
うん、
だからその一からその学べるようなところでちゃんと指導してくれるところっていうのをいろいろ探して
た、で探しててで、まあ、次の質問に行くと、アメリカ、あ、その日本の大学在籍中に、まあ、研究生として最初 MIT に行って、マサチューセッツ工科大学か日本語で言うと、
そうです
ね、でその後ハーバード行って、
はい、
まあ、そのアメリカで4年間、
そうですね、ボストンで4年間、
ボストンで4年間行って、その後イギリス行って、
そうです、ね、
っていう形で、あれイギリスはどこだっけ、大学
ケンブリッジ
だよね。やっぱ違うの、その雰囲気、ラボというか雰囲気の、まあ、やってる研究が違うっていうのもあるかもしれないけど、
まあその大学ごとって言われると結構あの、まあ、ちょっとラボによって違うので、
あ、そうか、ラボによって違うのか、はい、
だからそのそうですね、俺が知ってるラボの比較で言う
と、比較で言うと、
はい、最初の MIT のラボは正直失敗だったなっていう、
あ、そうなんだ
そうですね、そこも、まあ、バイオエンジニアリングやってるところだったんですけど、正直行くまではそのラボの情報が全然手に入らなくて、一応そのホームページはあったんですよ、そのラボの、うん、でそれだけが俺の
唯一の情報源
だったんですけど、
だって僕らの時代だから、
はい、インターネット
で、インターネットそこまで全然走りだもんね。
そうですね、
今だったら多分ね、いろいろ調べられるんだろうけど、その時例えばメールとかしても全然返事とか来ないの、
こういう、そうですね、最初行く前にそう行きたいラボっていうのを別に縛ってなくてですね、うん、自分のやりたい研究をやってる先生
にとりあえず
片っ端からもうイメールしたんですよね、うん、その時そのバイオエンジニアリング関係で強かったのが UC サンディエゴのラボ で、
うん、
でその後カルテックももちろん強かったですし、あのジョージアテックって、あのジョージア、
あ、ジョージアテック、うん、
はい、そこも結構強かったんですね。で MIT は実はそんなに強くなかった、
うん、
俺もその論文もあんまり知らなかったんで、実は行くまでは MIT って大学自体よく知らなかった、
あ、そうなんだ、
ハーバードは知ってますけど、うん、MIT ってあ、そういう大学あるんだぐらいの認識だったんです。でその時ボストン大学ももちろん知ってたんですね、
うん、
でそこの先生にももちろん出してましたけど、結局帰ってこないメールの方が多くて、で帰ってくるメールも、あ、とりあえずアドミッション突破してからうちのラボを選んでねみたいな、なかなかその研究生として立場では受け入れてくれなくてですね、それはまあそうですよね、どこの馬の
方がどうしようもないですけど、いきなりメールしてきて入れてくれって言われたってね
はいみたいな感じじゃないですか。で唯一そのメールに好意的に返事してくれたのが MIT のその先生、うち来てみるみたいな、じゃあお願いしますみたいな言ったんですけど、でその時そのホームページ見たら結構あのポスドクの人が5人ぐらいいて、
うん、
PhD の学生が、まあ、2、3人いて、でテクニシャンもいてみたいな、結構の構成で、で、うん、ペーパーも結構出てるみたいな感じだったんですよ。で実際行ってみたらもうポスドクの中で誰もいない、
え詐欺じゃんそれ
いや実際そのホームページが全然更新してなかったんです
よ。ああ、なるほど、
かつて一番多分最盛期
の行った時のそのまんま
変えてないんだろう、ね、あ、こういう戦略なのか、戦略なのか、
ただレイジーなのか
なのか分かんないですけど、うん、行った時にその PhD の学生の女の子が一人いて、うん、で学部の子が一人いて、うん、まあ、俺だけですね、そんなそんな
補足が
でもういないから、で俺がその時その一応そのラボ、そのそこのラボからお給料もらえるっていう形になってて、
うん、
君はあのポスドクして扱うからって言われて、いやマスターしか出てないんです心だから OS、 ああ分かりましたっつって、でその時そのラボっていうのがそんなにその施設的にも大きなラボじゃなくてですね、
うん、
その生物研究、細胞研究できるグループと、あのシミュレーションやるグループで分かれてたんですけど、ほとんど力入れたのがそのシミュレーションの方だったんですね、
うん、
まあ多分理由としてはお金かからないっていうパソコンさえ与えれば、まあ、あとは 適当にシミュレーションあの組んでデータ出るんで、うん、そっちばっかやってたんです。そっちの人が多くてですね、で細胞研究やってたのがその PhD の女の子で、俺もその細胞研究のグループ一員として呼ばれたんで、まあ、その子にまあ付き添っていろいろ研究のやり方っていうか、そのまあ施設の使い方とかっていうのをまあ学んでたんですけど、
うん、
その施設がもう本当に生物研究、まあ、細胞研究やる最低限のものが揃ってないラボで、やってはしたら分かると思うんですけど、あのフードって言って、その中であのコンタミネーションっていうか細胞雑菌が入らないような、
うん、
あのベンチがあるんですけど、それがあって、あと高温層って言って、まあ、温める水とかメディウムとか温めるような、まあ、水槽ですねがあって、あと冷蔵庫があって、あとインキュベーターって細胞を、まあ、あの37度ぐらいでちゃんと培養できるやつがあって、あと蛍光顕微鏡って言っても、もちろんすごいクラシカルな蛍光顕微鏡、
うん、
それだけだった。まあそれで人員もいないので、その彼女が知ってることが、まあ、まあ俺の唯一学べるところで、で彼女が出た後、じゃあ研究やってって言われて、うん、でもお金が特にないんですよ。で細胞研究って要するにあのまあいろいろ試薬を買うんですけど、その試薬一個一個ってやっぱ高いんですよね、
うん、
ものによっては1個、まあ、200ドルとか300ドルとかで、そういうのを、まあ、瞬間的に使っちゃうような実験ばっかだったんです。で普通、まあ、そういう生物系の実験やってるところっていうのは、そういうのもバンバンバンバン買って、まあ、気にせず実験やるわけですけど、うん、毎回その買うたびにその先生のとこ行って許可をもらって実験やってっていうのを俺はしなくていけなくて、うん、でその先生そのたびにその、いやこれもっと安くならないかって言われていやいやでもこれ限界ですよって言って、でこれ本当に必要なのかって、これなかったら実験にならないですよっていうことを押し問答しつつ、ようやく買って一回実験できるみたいな、もう全然進まないみたいな。
あ
でそんなんなんで、実験自体時間仕事時間がすごい長くてですね、
うん、
でそれでも俺も頑張って朝8時から始めて、朝8時に仕事始めてですよ、で朝の4時までラボにいるわけですよ、でようやく帰るみたいな、そんなやつを週7で半年続けて、でプロジェクトにやっぱ限界があるんですね。彼もバイオロジーをやっぱちゃんと知らなかった人なんで、出てきたデータがやっぱどうしても深い知識がないと理解できないところが多かったんですけど、彼は当然わからないわけですよ。でポスドクがいないから、まあ知ってる人に聞くんですけど、やっぱそのプロジェクト自体ちょっと異色だったんで、なかなか具体的なアドバイスもらえるポスドクも見つからなくてですね、まあ、それでも頑張って半年続けましたけど、いやー無理でしょうと思って、半年2時間睡眠とかもう無理でしょうっつって、でその時にたまたま日本人の知り合いの人に会ったのが、まあ、その人がハーバードでポストドクやってたんですけど、こういうことに興味あるんですけどって話したら、あうちのラボ結構それに近いことやってるかもって言って、そのラボに
じゃあ招待してもらったんだ。招待というか、まあ
うちのラボちょっと一回じゃあ見学してみるって言われて、うん、あじゃあ軽い気持ちで、あ面白そうなんで行ってみますって言って、で行ったら、まあ、いろいろすごい施設も全然違ってですね、うん、高そうな機械いっぱいあるわみたいな、でポストドクもいっぱいいるわ、でその、まあ、ツアーというか見学の最後にうちのポストちょっと喋ってみるって言われて、あれもなんかちょっと挨拶程度した方がいいのかなっつって行って挨拶しようと思って、でバーって喋って簡単にこういうことあって、でこういう興味があってみたいな話したら、うん、そのすかじゃあうちならこれぐらい出せるからうち来るって話したんでじゃあお願いしますっていう感じでもう
移籍。そうなんだ、
はい。
でまあ、それで MIT にお別れしてハーバード行って、ハーバードがじゃあ3年ぐらい、
ハーバードでは3年ですね、はい。
そうだよね、
もう本当幸運的な出会いですね。
やっぱそういうのってさ、僕もそうだけど、こう人、まあやっぱ人物金って言うけど、人とのつながりって自分で探そうとすると見つからないけど、縁、まあ日本語で言うとご縁、
そうです。で、不意に落ちてくる。
そう、不意に落ちてくるよね。やっぱ、はい、自分で見つけようとするとダメだけど、頑張ってるっていうとすごい、こう、なんだろう、抽象的だけど、やってると自然とそういう人に出会えるよね。タイミングがあって。
ね、なんかそういうの引き寄せることができるかな、うん。
そのハーバードでポスドクやってた人に会ったのも偶然でしょ、多分。
偶然ですね、本当に。うん、で、研究内容も偶然、なんか近いというか、
ね、
自分興味があることで、まあ、近くはないんですけど、結構自分の興味のあることやっててくれたん でその先生も、まあ、お金を持ってる先生だったんですよ、
うん、
ただその時アシスタントプロフェッサーって言って、その教授職の中で一番下じゃないですか、
うん、
フルプロフェッサーが一番力持ってて、アソシエートプロフェッサーは次に持ってる。でアシスタントプロフェッサーはなかなかその学生とか呼べないんですよ、ね、ラボを大きくしようと思ってもお金を持っててもやっぱ力があまりないので、うん、内部から学生呼べないんで、やっぱそのポストドクだとか 自分みたいなその その外部の学生とかを呼んでくるっていうことはできるので、うん、そういう人に出会ったのが、まあ、
そうだよね、
幸運ですよね。
実際そのハーバードでの、まあ、生活ってどうだったの？
ハーバードの生活はその
MIT の時だって
8時以上みたいな、そんな生活はなかったんですよ。でも8時1時ぐらいまで俺結構自分結構なんか研究始めると結構まあ、好きなので
集中して、まあね、いつの間にかなんか10時間経っちゃってるみたいな。
そうですね。で終わったら大体終電逃すか逃さないか、終電近い、まあ、終バスですかね、うん、その時はまあ自転車使ってたんですけど、あ、まあ、雨とか降っちゃうとやっぱ。
でもあんなとこ冬すごい寒いでしょ、ボストン。
そうですね、雪降っちゃうと
じゃあ自転車使え
ないので、そうですね、バスがなくなる前に帰らないとでバスが大体12時過ぎぐらいになくなっちゃうので、うん、それなくなると一回歩いて帰ったんですけど、うん、やっぱさすがに1時間ぐらい雪の中歩くのはやっぱ辛いなと思って。
僕も一回何年か前に10月にボストン行った時に、いや俺多分ここもし頭が良くて奨学金もらえてハーバード、もし、まあ、ハーバードですがあそこら編集編 の NBA 行ったとしても、ああ俺多分これ冬越せねえなと思ったもん、寒すぎて。僕10月で思ったのそれ。
ああ、でもそれは外側 の外側っていうか外の話で、部屋の中ガン
ガン、まあそうだけどいやでも僕もう寒いの大嫌いだから、だから DC でも結構限界なのね冬。
DC あったかいですね。
いやいやいやいやいや
ずっと汗かいてますもん
DC も僕ダメだね。そうか、じゃあ実際そのその後イギリスに行った経緯っていうのは、そのハーバードに3年間の研究をやって、ある程度ジロ君の中ではある程度満足した結果が得られたの？
そうですね、自分の中ではそこがすごいバイオロジー初めて、ま、もう学び始めたって、
ちゃんとした
そうです、ね、定義としては俺そこから始めたって言いたいので、うん、でそこで扱ってた細胞っていうのが免疫細胞の一つだったんですね。で自分の中ではその、まあ、最初は細胞生物学から始まって、で免疫学にも、まあ、だんだん興味が移ってですね、うん、でその、まあ、自分の持ってる知識 であと免疫関係でなんか面白いことやってる先生いないかなって感じで探してたんですけど、その時とたまたまその、まあ、そのケンブリッジの先生を、まあ、見つけたというか、
うん、
その人がたまたまそのボストンに来てたんですよね。なんかマサチューセッツ大学にその共同研究者がいて、結構頻繁にボストンに来てるらしくて、うん、その時セレクターにその最初コンタクト取ったんですよ。そしたら、あら今あなたボストンにいるのよみたいな言われて、で今その彼女も今ボストンにいてるからちょうど会った方がいいわよって言われて、で MIT のすぐそばに、ね、マリオットっていうホテルがあるんですけど、うん、彼女なんかそこが結構好きらしくてすごい泊まってて、あじゃあ家からすごい近いからじゃあ行きますって言ってアポイント取って会って喋って、まあ、それがインフォーマルな
インタビュー
インタビューになったらしくてあじゃあ学
給料出してあげるから来ないみたいな。
給料っていうか、まあ、まあ給料体験はまた違うんですけどイギリスは、うん、まあでもうちで学生やるんだったらいいから来なさい。
それも客員研究みたいな感じで行ったのイギリスも。
イギリスはもう完全に学生、向こうの正規の学生として。
あそうなんだ。
はい。でプロセスとしてちょっと
それは博士号、どう博士号で行ったの？何で行ったの？
博士候補生ですね。
候補生、
はい、
あそれであるんだ。
アメリカでもそうなんですけど、最初にも博士候補生みたいな感じで、まあ、プログラムに入る PhD プログラムとして、うん、そこに、まあ、アプライするじゃないですか、うん、でアクセプトされた後は最初の2年間アメリカだったら授業とか出て単位集めてで、まあ、研究もしつつで2年後にそのクオールって言って試験があるわけですよ。でそこに通ると本当に PhD キャンディデートってなって、そこから本当 PhD の
プロセスに入るわけだ、
はい、でイギリスもまあそれとほとんど一緒で、まあ、イギリスはその期間が最初の1年最初の1年で1年後にその試験を受けて、でそこから受かったらまあ PhD キャンディデートってなるんですね。でその出願のプロセスがちょっとだけ違うんですね、アメリカとイギリスだと。アメリカだったらまあ最初にまあ、学部にアプライして受かって、でその学部から学部というかそのラボから、まあ、給料とか、
うんまあ、学費というか
学費っていうのをもらったりとかっていう。
でもじゃあ試験受けたわけ？
試験がアメリカだったら GRE だとか、
うんあるよね、
TOEFL だとかっているじゃないですか、うん、イギリスは GRE ではなくて、まあ、英語の試験は必要でしたけど、あとはもうそんだけですね。
それでいいんだ。
そうですね、 GRE とかなかったですね。だからその GRE に関することはなかった ですけど、まあ、基礎的な知識とかはそのインフォーマルなインタビューの時にどうやら判断するのかどうか知らないですけ ど、
なるほど、
最初にその各指導教官に直接コンタクトを取るらしくて、
うん、
でそこで最初にインフォーマルなインタビューをした後にその先生が気に入ったらその学部の長の学部のまあ方に
連絡をして、こういうのが、ね、こういう学生がいるんだけどっていうことで、
でそこからそこがそこでまあアクセプトされたらもう次プロセス行くみたいですね。
あ、そうなんだ。じゃあ、イギリスにはどれぐらいいたの？
結局5年間、はい、全部で本当は、まあ、正規は3年って言われててですね、ただ3年でその終わるわけはなく4年目我は、まあ、5年目って言っても俺は4年半だったんですけど、うん、最後の1年間はもうずっと論文書くだけで、もともと英語が苦手だったっていうのはあるんですけど
英語、イギリス英語ってまた違うでしょ？
違いますね。
大変じゃなかった行った時？
もともと英語は得意じゃなかったんで、うん、最初ねボストン来た時も
大変だった
んですけど、でだんだんやっぱ4年間経つとだんだん英語が慣れてくるじゃないですか、聞こえる方も。でちょっと自信持ったところでイギリス行って、
あれ違う、
いきなり完全リセットですよ。周りの英語喋ってるかどうかすらわからないレベルだった
しかもだって大学的にだって歴史がすごいあるとこだから、またなんだろう、貴族英語とは言わないけどちょっと違うんだよ。だって僕たまにね、イギリスの、名前忘れちゃったんだけど、すごい有名な議会で そのスピーチがあって、何回か聞いたんだけど本当に理解できないよねああいうかっこいいイギリス英語、まあ、イギリス英語っていう言葉も変なんだけど、
なんかその地方によって全然そのイントネーションというかアクセントとかが全然違う。
あ、違うらしいね、
はい。多分英語ネイティブの人は多分そんなの気にせず、日本人だったら何弁って全然分かるじゃないですか、うん、それでもちょっと浜言葉は聞きついかもしれないですけど、うん、で特に海外の人間が、特に俺英語苦手なのに、そんな
言っちゃうと余計分かんない、
いろんなアクセント聞かれて、特にロンドン出身の人はまだ聞こえやすいんですね。アメリカ英語に近い発音してくるのでまだ分かるんですけど、もうヨーク出身だとかスコットランド出身だとか、
全然違うんだ。アイルランド出身
で
も
う何喋ってる、英語かどうかすら本当に理解できなくて毎回ミーティングで冷や汗ですよ。周りは理解してるの俺だけ全然ついてってないっていうの
でもその中で5年間いたわけでしょ。
さすがに、ね、
慣れ
なきゃ生きていけない
ですよ、ね、そうだよね。
でそこの一番良かったのはすごい指導が良かったんですよね。
その教授の
教授、
うん、
その論文の書き方を徹底的に教え込まれて、でチェックもすごいしてくれるんですよね。もうそれこそセンテンスごとじゃなくて、もう一文字ごとに、
あそこまで、
はい、もう徹底的に見てくれる。日本で例えば学位論文書いたら多分読んでくれないですよ、まず一文字も。
あ、じゃあ本当に二郎君がその大学の時に、
はい、
その海外で研究してた人に聞いてた話をイギリスでは本当にこの論文の書き方が何からすごい徹底的に教えてもらうっていうのを、ま、そこで経験したわけだ。
まさに自分がやってほしかった
こと
を、もう毎日泣いてましたよねドラフトを書くじゃないですか、
うん、
まあ、チャプターごとに書いて送るわけですよ、うん、で帰ってくるじゃないですか、ほとんど真っ赤なんですよ。
まあ、カペン先生がすごいんだもん。
すごいどころ。で、パラグラフ1個とか、ザーって書いてあって、一言、リライトってしか書いてなかったですね。どこが悪いのか分かんないけど、とりあえず全部。
全部ダメだっていう。
多分全部ダメだっつって。もうそんなのばっかりでよ。
でも、すごいしごかれたでしょ、そこで。
しごかれましたね。もう徹底的にでも、あ、こういう書き方あるんだ。
まあ、そのラボによるかもしれないけど、じゃあ、二郎君的には、イギリス、まあ、アメリカの、ラボとイギリスのラボだったら、まあ、イギリスのラボで学んだことってのは全然大きいんだ。
大きいですね。
あ、
アメリカ そのハーバードのラボで学んだっていうのは、そのでいいジャーナルに出し方、そこは結構すごい教育的には、教育的基礎的な 教育はしてくれなかったんですけど、うん、もうすでにアドバンスレベルのことをみんなやってたんで。
あ、なるほど。
そのラボ自体全員ポストドクで、自分だけがその学生だったんで、もう実践的なことばっかりやってるわけですよ。で自分はずっとその基礎的なところをずっと抜けてるなって思ってて、それで PhD ではその基礎的なところをちゃんと埋めてくれるラボっていうのを探してたんですよ。
あ、じゃあもし過去に戻れるとして、二郎君がもし同じ道を進むとしたら、
はい、
まずイギリスケンブリッジってそのラボ行って基礎をがっつり叩き込まれてから、ハーバードだったらまた違う 逆だったら。
ああ、もともとそのケンブリッジでなんとか生き残れたのはそのハーバードに学んだ知識があったからっていうのもあるので、どっちが先でも
一緒。
そうですね、うん、自分的にはそのハーバード行ってケンブリッジ行ったっていうのがまあ良かったといえば良かったかなっていう気がしますね、うん、
なるほどね。あ、じゃあそういうまあなんだろう、国とか職場の雰囲気の違いというかそのラボでの違いで、あとはもう自分がどれだけ頑張るかだよね。
そうですね、
うん、
で基本俺そのラボ探し、そう次のどこ行くかっていうのを、うん、あまりコネクション頼りたくないので、頼りたくない人間だったので、その先生とかのなんかつてとかを頼らなかったんですね、
うん、
で毎回その行ってみてびっくり箱じゃないですけど開けてみてどうなるかっていう、なんで MIT の時は失敗してますし、
うん、
まあ、ハーバードの時は確実に成功してますし、
うん、
でケンブリッジのところはその指導、あの基礎的な教育、あの指導は良かったんですけど、そんなにそのジャーナル、
やっぱ理系の人ってジャーナルに出したなんぼなの、
その論文を。そうです
ね、論文を
やっぱそのインパクトの高いジャーナルに出してなんぼじゃないかなっていう、
うん、
まあ、もちろんそればっかりこだわるのよくないですけど、でもそれがあった方がその次のポジションとかを探す
のに
完全断然有利、そこが業績になるので、そこがあまり大したことないところだと、
うん、
だんだんその次のポジションも見つからないので。
ああ、そっか。
で学生の間は別にそんなに気にしなくていいと思うんですけど、その間でどんだけ頑張って業績集めておけばその次楽ができるというか、次々と上がっていけるんですよね。
あ、じゃあそのケンブリッジの最後の1年で論文をこう書いて、それでその何本ぐらい出したの？
いろいろそこ実はまだあったですね。自分がその在籍中に3本は出せる予定だったんですけど、うん、その2本はいろいろごちゃごちゃやってる間にスーパーバイザーがいろいろわーってやったら、まあ、いろいろディスカッションとかなかなかその納得してくれないとかいろいろあってですね、うん、出すタイミングが結構伸び伸びになっちゃって、その間に他のラボに
出されちゃった
んですね。で今まで、でも彼女は結構学会とかで喋るの好きな人なんで、俺のそのまだパブリケーションしてないデータを
言っちゃったんだ、
出すんですよね。で俺は毎回、
そしたら他のラボが真似しちゃうじゃん、
気をつけてねって言ってたんですよ。でも彼女は、いやいやこの件はあなたしかできない件だから真似されることないから大丈夫、気にしなくていいわよって言ってて、学会で喋るわけですよ。3ヶ月後になんかすごいどうでもいいジャーナルとかに出されちゃって
、うん、
言ったやんってっていうのを2回あって、
あ、
もうそれ以来俺学会ではまともにデータを出すの好きじゃないので出してないんですけど、で最終的にだから出せたの、その出せたの1本ですね。
え、じゃあそれでその後今、まあ、アメリカの、まあ、政府機関というか日本でいう厚生労働省みたいなところで今働いてるじゃない。
そうですね。
それはケンブリッジでの出した論文の成果ってのもあったの？それは全く別。
実はですね、その論文出せたのはその移った後だったので。
あ、そうなんだ。
関係ないんですよね。ただ研究内容としてすごい近かったので、
うん、
そのまあ、向こうを納得させやすいというか、向こうもそういう近い研究やってて、かつ、まあ、いろいろあの勢いのある若手が欲しかったみたいなので、
うん、
ちょうどまあ意気投合というか、向こうは労働力欲しくて、
うん、
こっちはポジションと施設が欲しくて。
実際今いるところの施設はどうなの？悪くはないの？
施設はすごいいいですね。お金はあるので一応政府機関なので、
うん、
ただ扱ってる人間が扱いきれてないというのがあります、
ね。まあ、だってあそこは研究専門ではないもんね。
ないんですよね、まあ、一応細々と研究やってますけど、そんなに高い
メインではないもんね。
そうですね。
ここら辺だと一番大きそういう研究者がいるところというか、
はい、
研究所として大きいのは NIH だよね。
そうですね、
うん、
あそこがメインですね。
メインだよね。
もともとそこのキャンパスにうちのラボもあったので。
あ、そうなんだ。
その3年前まで新しいキャンパスに移るまでは、
うん、
そうあったので、その NIH とのコラボレーションだとかですごい研究にモチベーション高かったんですけど、
うん、
今はもう物理的にも
離れちゃって
離れちゃって、で自分らだけで研究しろっていう感じになってるので、
いやいやいやみたいな。
もともとその研究団でその2度あのなんていうか片手までやってるようなところがあるような
組織、まあ、ね、本当あそこだって別に研究がメインじゃないからね。
ドラッグの承認とかやってればそれでお金がもらえますからね、
うん、
研究やらなくなっても別に生活には困らないので、あまり必死さが伝わらないというか、自分から見てみればそれこそスーパーフィッシャルな感じが、うん、してるので、あまり環境としてはちょっと良くないなと思うんですよね。
でもちょっと前に論文出してなかったっけ？
それはですね、
その共同のやつで何人かと一緒に次郎君出してもらった。
あ、それはですね、ハーバードいた時の業績で、
あ、そうなんだ、
そのハーバードから出してもらったやつ
です。あ、なるほどね。じゃあこれ最後の質問で、まあ、アメリカ、まあ、大学2つ行って、イギリスも大学行って、こっちで今アメリカで政府機関で働いていて、そういういろんな経験持ってるからこう言える次郎君からの若者というか、後輩というかメッセージっていうのは何かあります？
そうですね、最初にあまり深く考えない方がいいなっていう、
うん、
なんか行くためにはこれを準備してこれを準備してって考えるんですけど、とりあえず行ってみて、よく言われてたんですけど、とりあえず行ってみてから何とかするっていうスタンスがやっぱ最終的には功を奏してるなっていう、
うん、
行く前に考えすぎてあれこれ準備しなきゃいけなくて、結局行くタイミングを逃したりだとかって結構みんなあると思うんですけど、
行動ありきだよね。
行動ありきなんですね。英語力もそうなんですけど、うん、それはTOEFLですごいいい点取ってから行った方が、まあ、向こうもそれは納得するでしょうけど、もうなくてもいいから行ってなんとかするっていうモチベーションで行った方が最終的にはやっぱ成功とは自分が成功してるわけじゃないのでなんですけど、とりあえずなんかとりあえず毎回意思があれば道は開けるって俺よく言われるんですけど、うん、その意思を持つことが大事だなと思う。その意思っていうのは、まあ、意思っていうかその道を開くためにはとりあえずはそのいろんな人にアポイントを取ってみるって感じですね。コネクションをたどるんじゃなく、うん、自分が行きたいっていうのをもう誰かに構わずアピールしてみる、
うん、
そしたら意外と変な返事が来るんじゃないかなと思うんですよね。
でそうやってると、
はい、
それこそあれだよね、 MIT からハーバード行った時も偶然人その方に会ったように、プラスハーバード行った時にケンブリッジの先生がたまたまボストンにその時いて、
そうです、ね、
しかも次郎君の家の近くのホテルに泊まっててみたいな、そういう偶然が人をこう呼び寄せて、
そうなんですね、
っていうのが繋がっていくもんね。
とりあえず行動しなかったら多分それは生まれなかった
ので、あ、そう、行動しないと何も生まれないと僕も思う、はい、うん、
だからまあ
まず動けと。
そうですね。 でかい目標があるっていうのはすごい俺いいことだと思うんですけど、うん、俺はもともとでかい目標なかったので、行ってみてまあ目標というか自分のモチベーション変わるのはいいと思うんです
よ、うん、
だからまあフレキシブルにやっていけばそのうち必ず道は見つかるんじゃないかなと思うんですよね。
いや最後のいいですね、道は必ず見つかるっていうのは、
まあ、これは俺の言葉じゃないん
ですけど、あ、違うんだ、
よく言われてる言葉なんで、いや大事な言葉だからちょっと使おうかなと思って、うん、石があれば道は広がる。
いやね、本当に僕とは全く違う生き方をしている次郎君なので、今回ちょっとインタビューお願いしていろいろお聞きしたいなと思ってたんで、今日は本当にありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。